インクリメンツという会社におります及川と申します。よろしくお願いいたします。1時間基本的に昔話しかしないパネルディスカッション、そうでもないか、最近のことも最後やるんですかね。まあそんな感じで歴史からなんか学べることがあるんじゃないかなと。なんか怖い顔して睨まれてみんな笑ってくださいよ。もう少し朗らかにお願いしたいんですけど、という形で進めたいなというふうに思っております。で私なんでここにいるかと言いますと、前マイクロソフトに勤めておりまして、ちょうど Windows にアクティブディレクトリが搭載された NT5.0 Windows2000、 その時にプログラムマネージャーということで、日本版の方の責任者っていう道具さなんですけども、まあ経歴詐称じゃないですね、経歴装飾ですね、まあ、日本版の方の開発責任というのを務めておりました。その関係で今回呼ばれたということになっております。どうぞよろしくお願いいたします。で、今日の登壇者の方々、ちょっと一言ずつ自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、グローバルナレッジネットワークの横山哲也と申します。トレーニングを担当してます。もうちょっと先ほどいい、アクティブディレクトリーのちょっと前から Windows サーバーの担当してまして、ちょうど Windows2000 が出る直前ぐらいから大規模なトレーニングを担当してました。今でもやってます。
はい、NTT データ先端技術という会社に勤めております、コブナーと申します。テックネットフォーラムとかでチャブーンという名前でですね、回答とかをですねボランティアでさせていただいております。Windows サーバー、ごめんなさい、アクティブディレクトリはですね Windows2000 のベータ3をですね初めてマイクロソフトさんから取り寄せて使ったというようなところが、まあ、慣れ初めという感じでございます。今日はよろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。 NEC マネージメントパートナーの吉田香織と申します。今から25年ぐらい前にですね、日本電機の教育部に入りまして、で、まあ、教育部に入った時にですね、どういうコンピューター教育したいのって言われた時にですね、手でこうやってこの手の中に収まるコンピューターの教育がしたいと言いましたら、小さいコンピューターを担当する第二教育部というところに入りまして、それからもう25年以上ずっと、パーソナルなコンピューターの教育を担当しております。アクティブディレクトリー、Windows NT につきましても、まあ、出た当時から、ずっと教育を担当しておりました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。ソフィアネットワークという会社から参りました、国井すぐると申します。前にありますこう今日の、セッション一覧表の中に私の名前ってなかったと思うんですけれども、私実は別件でこちらに今日来させていただいておりましたら、なぜかここに座ることになりましてですね、はい、まあ、そんなわけでおります。アクティブディレクトリーは私はトレーニングの仕事をさせていただいておりまして、でそのトレーニングは1997年から、まあ、マイクロソフトの製品に関しては、まあ、担当させていただいているんですけれども、その中でこうアクティブディレクトリーに関しましてはこう手順書を作って、まあ、皆さんに操作していただいて、アクティブディレクトリーってこういうものですねっていうのを見ていただくというものをですね、作るという仕事を、まあ、当時勤めてた会社が地下にあったんですけど、やっておりました。でその手順書がこう作り終わるまではですね、その地下から出られないっていうですね、まあ、そういう生活をしてですね、まあ、この2016年に至るっていう、まあ、そんな感じでやっております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さん自己紹介ありがとうございました。で今日は話、3つぐらい考えてまして、少し歴史的な話と、まあ、同じ歴史を語ることになるのかもしれないんですけれども、今その教育系の方3人いらっしゃる形ですね。ですからそういったトレーナーから見た時にアクティブディレクトリーどういう存在だったのか、どういうふうに変遷してきたのかって話ですとか、あとは実際の開発現場ですとか SIR っていうところを、触れるという形にしたいと思ってます。で途中もし何か聞きたい話とか質問あったらどんどん割り込んでいただいて結構ですので、手を挙げれば誰かマイク持ってくんじゃないかなって気がしますので、よろしくお願いいたします。でまず最初、歴史っていうところで、私が唯一理解できるというか話せる貢献できるところかなって気がするんですけれども、つまんなかったらつまんないって言ってくださいね、スキップしてくんで。でざーっと話していくと、私もこの業界25年以上になりまして、隣の横山さんと同じ会社に最初は勤めておりました。でデックって言って分かる方 いつも大体この質問する。お、こんなに手上がったイベント私初めてだ。これはマイクロソフト的に言うと嬉しいのかどうなのか分かんないけど、多分年齢層高いんですよ。で、今の大学生聞いたら誰も分かんないんですね。まあそういったデックっていう会社があったわけです。で、ミニコンっていうようなところでバックス VMS っていうようなすごいメインストリームのものを持っていたんですけれども、そこでなぜか私は PC 系をやっていましたと。で、Windows 2.11 とか 3.0 とか 3.1 だとかっていうのを見てたんですけれども、まあ、会社はどんどん傾いていくわけですね。で、その時にそういった傾く会社っていうのは機械会社の一発っていうところで工場をボーンと作ってなんかバーンってやっちゃうんですけれども、デックも大体そういうことをやっちゃいまして、アルファっていう高速の64ビットリスクプロセッサーっていうものに社運をかけたわけですよ。で、自分ところの VMS と OS と、ユニックス系のアルトリックスっていうやつと乗っけました。アルトリックス最終的にはなくなったんですけど、名前は。で、その時に Windows NT、 今の Windows のベースですね、それを載せるぞって話になった時に、私はデックという会社にいながらマイクロソフトに派遣されて、約1年間向こうで日本語版の Windows NT のアルファ版の開発っていうものを担当したと。で、それがその今の Windows との付き合いの始めです。で、その後 NT 3.5、3.51、4.0 ってなってっていう時に、ずっとデックにいたんですけれども、なんかあんま面白くないと。で、ジャンタグっつって分かる人っていたりします？おーすげー、ここやっぱ異常だ。で、ジャンタグっていうのはジャパン Windows NT ユーザーグループってやつで、そこの私技術顧問をやっておりました。で、外からいろいろ当時のマイクロソフトのメールってひどいわけですよ。 RFC822、 今の282に全然準拠してなかったりして、まともに他のメールアウトやり取りできないからってメールの定義書とかこう出してたわけですけども、外から何か言ってるだけっていうのはこれは精神性良くないなと、会社も傾いてきたしってことで転職して入ったのが97年です。で、その時のきっかけになったのが、横浜パシフィコ横浜でやっていたテックエイドなんですね。で、テックエイドってさっきもちょっと話したんだけど、その前年までのテックエイドって正直そんなにレベルは高くなかったんですけれども、97年の時にはマイクロソフト本気出したのか、ガイタレをたくさん呼んできて、ちゃんと当時の NT 5.0 の説明したと。で、それ見た時に分散こう処理がすごい綺麗にできてるんですね。マイクロソフトって今でもイベントの時のデモって命かけてるじゃないですか。そこもかなりすごくて、デモしながら実際後ろの技術解説があってっていうところで、で、当時私が勤めてたテックのユニックス系やってた先輩と一緒に見に行ったんですけど、これ俺たちがユニックスだとか VMS やりたかった世界をこういったフレンドリーな GUI 付きでやっちゃってるんだから、こいつがやっぱりすげえなって話になって、当時もその一緒に行った先輩もマイクロソフトのインターネット事業部っていうか誘われてて、僕もまあなんとなく誘われてたから、じゃあ辞めるかっつって2人で次の日に辞書を出しちゃって、3ヶ月後に辞めてマイクロソフトに入ったと。で、入ってからいろんな OS 担当してたんですけれども、まあターミナルサーバーエディションっていうやつ、今の RDP の元になってるやつとかを作ったりしたんですけれども、まあ、基本やはり NT5.0 ってやつで、入って10日目ぐらいに、おいかお前デモしろって言われて、いきなりどっかのなんか日本で PDC みたいなのやったんですよ、ちっちゃい。ベータ説明会が。そこの時にデモとかさせられたというのがあってと。で、一生懸命こう作って、Windows 2000が出ましたと。いう形になってて、で、当時の思い出ちょっとなんか適当に突っ込んでくださいね、独演会になってもあるんですけど、いろいろ大変で、要は DNS にその LDAP を乗っけてっていうようなことをやるんだけれど、当時マイクロソフトって基本的にインターネット音痴って言われてたわけですよ。なんかやることなすこと全部インターネットの使用上、なんかこんななんでエッジ化したようなことやりやがるんだみたいな感じになってて、最初に思ったのが、要は今もどうなってるか分かんないんですけども、サーバーだとかドメイン名に日本語使ってるお客さんがそこそこいらっしゃったんですね、 NT4.0 のドメインで。それをそのままアクティブディレクトリーに乗っけたら、日本語入るわけですよ。で、DNS のレコードとして日本語入れちゃっていいのって話になりましたと。そしたらマイクロソフトはアグレッシブなプロポーザルを IETF に出していて、ユニコードそのまま乗っけちゃっていいんじゃないっていうやつなんですね。で、今実は日本語とか国際そういった、インターナショナルの入れるときピニューコードっていうちゃんとエンコーディング別にしてってやるってやつになったんですけれども、当時マイクロソフトはそのまま UTF で突っ込んじゃいっていうことをやってて、他にも結構アグレッシブなその RPC のこう、まあ、ピンポイントとかを全部DNS のレコードしてやったらどうだろうとかっていうようなこととかガンガンやってて、 DNS のトラフィックどれだけ増えるんだよって感じなんですけれども、まあそういうことやってたんですね。なので、まあそもそも日本語をどう扱えばいいのっていう話だとか、そういうのを誰だっけな、スチュワート・クワンってまだいるんですかね、プログラマー、知らないですね。まあそういうとってもない偉い人がいまして、当時はまだ偉くなかったんですけど、彼とかとケンケンガクガクにやり合って、まあとりあえず日本語として破綻ないように動くようなものを作り、 NT4.0 のドメインからのアップグレードって、これ結構大変なんですよ、いろんなのがあって、そこのところの検証とかをしてっていうことで満を持してこう出しましたっつったら、その1日前ぐらいに、まあその出荷前のしばらく前に分かっちゃってたんですけれど、母パパババ問題っていう、知ってる人いますか、母パパババ問題。 よかった。これはですね、調べるまだ出てくると思うんですけれど、アクティブディレクトリーで文字で濁音半濁音の区別ができないっていう問題があったんですよ。だから例えば母っていうのとパパっていうのとババっていうのを同じ問題として扱うっていうことが RTM 工場出荷の数ヶ月前に分かっちゃったんですね。でこれを直そうってことで一応直すコードは持ってたんだけれども、まあ、それまでずっと外のベータって大きなお客さんにやってもらったりしてるってことを考えたら、これ直すリスクの方が大きいと。で実際問題これ出しても問題にならないよねっていうことが分かって、
母はねほっとけばババになりますからね。
あ、それうまいですよねそうそう、そういうのがあって、で出しちゃったと。でそれを製品出荷の発表会、記者発表会の時にいきなり記者さんから突っ込まれて、成木さんと2人でこう青くなって回答したっていうのがあったりとか、そんなのがあって、まあ出て Windows 2000が出ましたっていうことで、あと出てからしばらくの時は、だからやっぱりその外の方がそのいろんなオープン技術採用してるって言っても、今までのその過去の悪行がたくさんマイクロソフトあったものなんで信用してくれないんですよ。だからケルベロス使ってますってお前らなんか変なことやってんじゃないのつって、確かにそのオーソライゼーションパケットのとこちょっと拡張してるんですね。でも拡張したって別にいいわけだし、現実問題ケルベロスの総合入手さんが誰もやってるわけないんだから、そこで問題なんないんですけど、そういうところネチネチネチネチつついてくる人がたくさんいるわけですよ。そういうところ出るたびになんかこうユーザー会の延長でどっかに呼ばれては釈明しなきゃいけなかったりして、結構マイクロソフトの社員って当時ね M じゃないと絶対無理だと思うんですけど、どっかでいろいろいじめられるってことをやっていたりというようなことをしていて、そしたらでもアクティブディレクトしっかり使われるようになって、結構スキーマ拡張する製品が出てきたりしたんですね。で私すごいマイナーな製品も担当してて、サービスフォーユニックスっていう製品があるんですね。ユニックスと連携を行うやつ、これとってもいい製品だったんですけど今どっか行っちゃいましたよね。あれのユニックスのリアルなサブシステム、シングルユニックススペキシエーションのやつ乗っけるっていうのも、これは面白いやつだったんですけど、もう一個はその NIS って言われているユニックスの方の認証システムありますよね、イエローページっていう風に言ってたやつ、あれを乗っけますっていうことになった時にスキーマ拡張してっていうことをやったりっていうのをやって、でこれ面白くてユニックスとか Linux の方にもその、パッケージを入れて、でシングル3、4実現するってことをやって、その時にスキーマ拡張とかっていうのをやりだしてっていうことをやってますと。であと思い出すので言うと基本ね怒られた記憶しかないんですけれど、2003年か4年ぐらいに横山さんの方が多分覚えてるんですね、僕振り仮名拡張したじゃないですか。あれ何年でしたっけ、
振り仮名って何年だっけ、2003の時だっけ、そうだよね、そうだよね、
ですよね。あれもだからなんか LDAP にそんなのないじゃないかとかって言われてるんですけど、まあでも基本なくてもお客さんがみんな勝手にやっちゃうんですよね、やってないと。そうすると各お客さんごとに拡張されちゃうぐらいだったら標準のベンダー拡張した方が絶対いいに決まってるし、少なくともエクスチェンジだとこういったものっていうのは使うことはあり得るわけだからということで入れてっていうので、あれもなんか入れるの大変だった割に外からなんか怒られてっていうねこう最近マイクロソフトなんかユーザーから愛される会社になって嬉しいなと思うんですけど、私いた時基本的にね怒られる経験しかないんですよ。
振り仮名って日本しか使ってないって知ってました？中国とか使わないんですよね。同音同じ漢字で違う意味の漢字がすごい少ないんですよね。なのであんまり必要性がないらしいんですよね。
ですね。そっか、あとなんか、あ、そう、こんな話って楽しい、つまんない人いないですね。あと面白かったのがアクティブディレクトリーってやっぱり非常によくできている分散データベースなんですよ。なのでネットワークの、ポリシーネットワークっていうのが2000年の当初流行って、まあ、今でもきちっと使ってるのはあるんですけれども、いろんなその、QoS みたいなやつっていうのをパケットごとにつけたりだとかっていうのとかっていうのはできるわけですね。そういうのとか機器の方の、ルーティングテーブルを変えたりだとかっていうのもその、まあ、いわゆる LDAP としてディレクトリーのとこからこう命令出してやれいいと。で、今あるのかな、そのディレクトリーイネーブルドネットワークっていう DEN っていうまだあるんですか？
どこ行った
の？もうないですよね。電とかっていうなんかそういったねバズワードたくさんあるんですけど、まあ、その電っていうものをこうボンとぶち上げていろんなベンダー一緒についてきて、だ一時シスコが実はアクティブディレクトリーを他プラットフォームに移植するっていう話があって、そしたらなんかシスコのルーターとかの管理全部アクティブディレクトリーだから完璧だぜみたいなやつがあったんだけど、なんかあれもどっか行っちゃったっていう感じで、ただそれの延長でこう今揉むってあるんでしたっけ、マイクロソフトオペレーションマネージャーってまだあるんですか？
名前が挙がってます。
あ、本当に。
オペレーションマネージャー、 OM です、オペレーションマネージャーですね。
あ、そうそうそう、あれもなんか私最後の方見たんですけれど、あれもなんか似たような感じなんですよね。基本なんか、ビジョかな、ビジョってまだあるんですか？ あります？
あります。
そう、ビジオでこう綺麗にネットワーク図書いたら、そこのところからビットそのやっぱり、なんかそのなんとかモデルってやつを作って、で各機器のところに配布してとかっていう、すごいあのバラ色の未来があったんですけど、その未来は来たんでしょうか？
ビットどうなっちゃうんですか？アクティブディレクトリのドメインの図を書いたらビジオになったりとか、ビジオで絵描いたらアクティブディレクトリのユーザー登録できたりとかあったんですけど、どうなったんですかね？
あのビジオのオペレーションズマネージャードインは、あります。まだ一応あります。
なんかドヨンとした感じはあるけど、使ってないっていうことを言わしてるわけですね。なるほど。なんかランダムにこう話してたんです。なんか聞きたいこと、会場からでもいいんですけど、ありますか？まあ、そんな感じ。私あの2006年に辞めたんで、あのこれこの間書いたらね、マイクロソフトに今いる人とか本当に同僚からすんげえ不評買っちゃったんで、今度あの障害者から本出るところの前書き、ちょっといたずらじゃねえや、あの遊び心で、その Windows 史上最悪のバージョンといわれ Windows Vista の担当しって書いたら、その Windows Vista 一緒に担当してたマーケティングのやつとかすげえ怒り始めてるんですけどまあいずれにしろその Windows Vista の RTM の1週間ぐらい前に私辞めたんで、そこまでの話だったら大体思い出せば話せますから。なんかないですかね？
あのね、これ面白いなと思ったのは、私ね NT5.0 のねベータ1かなんかをなんかなぜか使ってたんですよね。で雑誌の記事かなんか書くのにあの企画が来て、でそんなんないよって言ったら、及川さん、いや俺貸すよって言われて、でそんなんいいんですかって言ったら、なんか別にいいんじゃないのみたいな
それもしかしたら今僕クビになる、あ俺やめてか関係ないか
なるほど。いや正確にはすでに広まってるもんだから大丈夫ですよっていう話 であとは編集部の人が、編集長がおとぎがあって俺責任取るからって言われて載せた時に、あの NT の時にはグループがローカルグループとグローバルグループがあって難しかったから、もうやめましょう、で全部グループっていうことで一つにしますって言ってたんですよね。で蓋開けたらですね、ユニバーサルグループ増えてるんですよねこれ何なんだと思ったんですけど、まあやっぱりいろいろ実装していくと、あの一個じゃ無理だったんだなっていうのが分かって、このベータ版の価値っていうのはこういうところにあるんだなと思ってあのだからベータ版の時にこうだからと思って勉強して、製品版で変わった時にですね、それは起こるんじゃなくて、あもっと良くなったんだなと思ってほしいなと思った次第です
。まあせっかくあのベータの頃の話が出てたんで、そのテックエドの98ですね、今日あの当時のスピーカーシャツを着てきました。でテックエド98の頃に、まあ、あのアクティブディレクトリーどのように紹介したかって、少しあのパワーポイントでスライドを作ってきましたんで、それをお見せしながらご紹介させていただきます。じゃあすいません、2番のスライドいいですか？テックエドでですね、あのスピーカーをするときに最初面接があったんですね、この頃は。で面接に出まして、横山さんと僕とあと富士通の橋本さんだったかな、であの1日ずつ同じセッションを 毎回やるっていうのを担当したんですね。でそれあの面接に受かると、無料でアメリカに、連れてってもらえると。それもビジネスクラスですね、はい今あのデコードを担当してもですね、
帰りの飛行機の斉藤由紀が隣だったんですね。
そうですねあの、デコードでセッションを担当してもですね、まあ、ピーっていう感じなんですけどまあ当時はすごかったと。じゃあ次のスライドいいですかね。であのハンズオンセミナーを日本で初めてやる年だったんで、視察も兼ねてハンズオンを見に行って、これがその当時の、写真ですね。100台ぐらいマシンを並べてるってやつです。じゃあ次お願いします。でこれあの当時日本から参加した人たちですね。横山さんも変わんないですねあの写ってるのが分かるかと思います。次ぐらいまで大丈夫かな。あすいません、これ僕ですね。あの PC がコンパックなんですけど、コンパック分かりますよね？大丈夫ですねデック分かる方は分かりますよね。あのコンパック であの PC の解像度も 800×600 ですごい高解像度だってみんなで言ったんですっていうあの感じで勉強してきましてですね、で日本でやりました。次じゃあお願いします。これがテックエド98横浜ですね。でちょうど私あの家を掃除してたら物持ちが良くてですね、98のスピーカーパケットっていう当時の、資料が出てきました。でそこにあのセッション一覧があったんで、当時やってたセッションっていうのをちょっと ありがとうございます。あ次じゃあお願いします。あの出してみました。 こんなセッションになってるんですね。結構今でも受けたいセッションありますよね。で、まあ私はハンズオン担当だったんで、次のスライドですかね。それがこの当時 NT5.0 アクティブディレクトリーハンズオンラボというラボ、30分ぐらいお話をして、その後1時間ぐらいハンズオンしてもらうっていうのを、日本で初めてアクティブディレクトリーをお客さんに使ってもらうってことでやりました。じゃあ次へお願いします。当時の演習の中身をちょっとですね、持ってきました。演習が2つありまして、1番がドメインコントローラーへの昇格ですね。で、DNS を最初に、まあ、設定された状態で置いてあって DNS を確認するっていう演習だったんですけど、多分覚えてないと思うんですけど、 DNS のテストをすると絶対エラーになるっていう、あの初っ端からエラーで始まる演習で、で、あの練習の2番がドメインコントローラーに昇格で、 DC プロも叩いて実際にそこでドメインコントローラーにするんですけど、これ10人に1人必ず失敗するんですよね。で、失敗するとそのマシンがもう絶対使えなくなっちゃうんで、後ろに20台予備機を置いてそこに誘導
したんですね。システムが破壊されちゃってもう二度と使えなくなっちゃうんですね。
で、あのさりげなく誘導するっていうのを練習したんですよ。お客様こちらへっつって、ね、で、あのラボの2番の方はユーザーを作ってグループを作って、あと当時非常に目新しかったのが AD に共有ホルダーのオブジェクトを作って検索するだったやつですね。これはまああまり使われませんでしたね、結論から言うと。
で、最後は検索メニュー分かってる人少ないですよね。検索メニューエクスプローラーにあるんですけど、
ああそうですね、
はい、知らない人多いですよね、うん、
はい、で最後が、あのアクティブディレクトリーの管理って書いてあるんですけど、これはあの単に OU 作ってそこにユーザーを移すっていう演習で、これでもう1時間ぐらいみんなやってたんですね。で、終わると次の回のためにそこにスタッフが行って DC プロモで下げるんですよね。
え、ゴーストで戻してなかったっけ。
それはあの夜だけです。
あ、夜、あ、そう
DC プロモで落として次の回の人どうぞっていうのを何百人ぐらいにやりましたかね。1000人ぐらいやったんじゃないですか。1回100人で
10回延べですよね。延べ1000人、あ、言ってますねそれは、はい、
っていうのをやりました。で、その時のですね、あの全体の統括をしていた方が、次のスライドですかね、この方ご存知の方いらっしゃいますか。熊谷浩二さん、あ、もうね熊谷浩二さんって、あ、でかあのっていう、これはあのテクニカルエヴァンジェリストの初代の方ですよね。及川さん何かないですか。熊谷さん、
あ、なんかずっと同僚でやってて、で私開発の方だったんで、なんか外で喋るの大体熊谷さんがやっていて、
で熊谷さんって、まあ、テクニカルの方だったんですけど、趣味が落語なんですよね。で、話し方が非常に落語チックな、いつも喋り方をしていました。で、ちょうど先週ですね、今あのチェンジビジョンという会社を起こして、あの、富山かどっちかで働いてるんですけども、先週たまたま東京来てたんで飲み行ってですね、当時の話教えてくださいよって言ったら、こんなこと言ってました。NDS vs AD でパネルディスカッションがあったのですが、私はもともと NDS のスペシャリストだったので、 AD への攻撃に対してうまく NDS の弱点をついて優位に立てたところで、ノベルの人にずるいと怒られたことがあったな。
NDS が分かんないじゃないですか。
あのノベルさんが出していたディレクトリサービスですね、はい、ノベルさんっていうのは、あのネットワーク OS を、ネットウェアですね、ネットウェアというネットワーク OS を出してました。ちなみに同じネタで3の人ともやったのですが、3の人はコンペ技術を一切学習しておらず、こちらはいつも攻撃される側なので、相手の技術をがっつり調べてコテンパンにしました。気持ちよかったです。もう数酔っ払ってますよね。で、あの、まあ、今はちょっとわからないんですけど、この当時のマイクロソフトさんのスタンスが、喧嘩は売るなと、自分は新参者だから喧嘩は売るなと、でも売られた喧嘩は買っていいっていうスタンスだったので、こういうことをしていましたっていう話をしておりました。まあ、参考までに、その熊谷さんが当時作った資料も3枚だけ持ってきましたんで、じゃあ見せてもらってよろしいですか。ディレクトリサービスの詳細ですね。じゃあ次お願いします。この1枚のスライドに皆さんは10分間ぐらい悩んだんです。 わからないと。これユーザーはわかる、アプリケーションとネットワークって何っていう感じで、もうこれ1枚でもうみんなダウンしてたんですね当時は。でさらにこれが話が進むとこんななってたんですね。もう本当にですね当時は大変苦しかったなっていう気持ちでいっぱいです。じゃあ国君どうします。
あ、次のスライドをお願いできますか。でこれ今見ていただいているのはちょうど昨年ですかね、テックエイドの、まあ、後継のイベントでイグナイトっていうイベントがアメリカで、まあ、開催されてるんですけれども、まあ、そこでですねハンズオンで使われていた資料をですね、まあ、写真で撮ってきたものなんですね。で先ほど前にRPC のこう見たくないやり取りがあったと思うんですけど、まあ、これってまあ、何をこれしているかっていうと、まあ、ADFS のサーバーでのその、まあ、サムルのトークンのやり取りをですね、フィドラーというツールを使って、まあ、中身を見ていこうっていうことをこれしている、まあ、ハンズオン の、 スライドなんですけど、やってることってさっきの RPC と結局変わらないんだなということをですね、まあ、感じた次第ですね。はい、
アクティブディレクトリー見てて思うのは本当15、6年前のものが本当にそのまま使われてるんですよね。本当に寿命が長いシステムでやっぱ最初の設計が良かったんですかね。
さっき の、 RPC のやつってすごい見覚えがある懐かしい感じなんですけど、で覚えてないのはこれ何かの役に立つんでしたっけこれをそのテックエイトで解説することによってとかで、なんでこれ解説してたんでしたっけ。
ですよね
当時はねやっぱネットワークパケットそのものが謎の部分が多くて、知りたいっていう純粋な欲求を持った人は結構多かったですね。でネットワークモニターとかも結構使われてましたし、
うん、これでもこれを知って自分でトラブルシュートするような人はそんなにいないんですよね。
ただ説明をするときにですね必要なケースがあるんですね。私がですね今の会社とはまあ別の会社さんでもアクティブディレクトリーやってるんですけれども、ユニックスの技術者さんが多い職場ですと、彼らはなんていうんですか、マトリクスですとかそういったこうなんて1対1の対応でどうなっているのか、手順が要は手続き型ですね、手続き型的な部分でどうなっているのかっていうのをすごく知りながって、 MS のソリューションって分散型のソリューションなんで、そこはこうなんていうんですか、うまく複数の操作を同時にやったりとかしてうまくやってるんですけど、彼らはこう A が B になって C になってみたいなのを全部俺に分かるように教えろっていうふうに言われる要望が多くて、私自身はさすがにこんなものは作ったことはないんですけど、これを口頭で 説明するような、まあ、資料といいますか、そういう話とかはしたことは割とありますね。はい、なので現場では実は必要な考え方です
私これ似たやつをね、あれですね、スマートカードのログインの時にその KDC って何でしたっけ、ケルベロス DC って何でしたっけ、あ、そうだ、キーディストリビューションセンターだ、それとのこう役割とかで書いた覚えがあって、なんかそれ自分でこう整理するのにはいいんだけれど、でなんか整理したからどっかにアウトプットしたくて雑誌の記事かなんかにした覚えがあるんですが、同じ理由でこれあれなんかの役に立ってたのかなと今思うとありますね。まあちょっと流れで今トレーニング的な話になってるんですけど、他になんかそのトレーナーとしてやっていて、まあ、そのどうだろう、 こう昔から今で大きく変わったところとかで思い出すようなこととかってありますか。
昔はですね、マイクロソフトのトレーナーさんってすごい数がいたんですね。まあ、今は人数ずいぶん減っちゃったんですけども、
それはなんで減っちゃったんですか
言いますか、それを企業の問題です
はい、わかりました。
で人数多かったんで、セミナーとかが新しく始まるときは T プレップって言って、トレーナープリパレーションっていう、まあ、トレーナーを集めてトレーナーのためだけにセミナーっていうのを毎回やってたんですね。で、まあ、そこに集まるトレーナーさんっていうのはどちらかというと、まあ、イケイケなトレーナーさんが多かったんで、もう夜は毎日その新しい技術をそれこそ徹底的に調べるみたいな感じでやってましたね。今だとインターネットで調べるって多いと思うんですけど、もうその当時は現場でそれこそパケットモニター使ってパケット取って判断するっていうの多かったですよね。
それがなんか今こうなってるけど本当に正しいかどうか分かんないんですよね。バグかもしれないですよね。見えてるものが正しいわけじゃないわけで、それが難しかったですね。
まあ、そもそものネットにネタってなかったと思うんで、結局あの、リソースキットとかそういう舶来物の資料を見て本当にこうなってるよねっていうのをやっぱり確かめるっていうのは、
検索しても自分の記事しかヒットしないんですよね。
いいですね。
検証にならないです。
あ、そうですか。あ、まあ、はい、あのそういう感じで、はい、私が現場に、あ、まあ、今もそうですけど現場にいる時はそういう感じで、あのちゃんとあの現場の人間もあのちゃんとパケットのチェックとかしてますよみたいな。
ということはなんか今面白いあのトピックになったと思うんですけれど、まあ、トレーナーの人であったとしても実際のその受けるがというか、まあ、学習しようとする人たちもインターネットが入ってきたこととかによって学習の仕方がだいぶ変わったんですね。今だからトレーニング受けるというよりもいろんなネット上の情報で勉強するような人が多い。
それはあのおっしゃる通りだと思います。ただはあのお客様の要求の度合いが高くなって、あの自分であの完璧に理解してお客様に本来は説明するべきだと思うんですけれども、やはりお客様があの質問したらちょうどこうあの酒屋さんのがお店に行ったらなんか、あ、お店、お客様のところに行ったらお客様からお酒のこういう質問を受けて、あ、これはこうですよみたいな感じを、あの今すぐ答えなければいけないみたいな、そういうのも、まあ、あって、あの結構ネットでの調べとかもあのされる方増えたんじゃないかなと思います。もちろんそれはあの技術的にはやっぱりその不十分なところがありますので、お客様にはそういうもちろんお断りはした上でお答えするんですけれども、はい、
それ掲示板とかじゃなくて実際のお客さんがですか？
あ、はい、そうですね。あのただユーザー企業さんとそのユーザー企業さんの仲立ちをされているその SI 社さんだとそこはちょっとあの聞かれる質問は違います。逆にあの本当のあの沿道のユーザーさんの質問っていうのは怖いですよね。そういう意味だと難しいことをこれって簡単な話なんですよねっていうご質問が多いので、
あのここでちょっと言っておきたいのは、あの基本的な質問ですけどとか、あの初心者みたいな質問ですけどっていう前置きは絶対やめていただきたいですね。すっごい怖いんですね。もうそれを前置きが来るだけで怖いんで、あのぜひそれやめていただきたいな。
それは答えられなかったらどうなっちゃうんだろうってこと。
そうそうそう、それも答えられない自分はどうなんだって。
確かに
泣きながら対応しておりますみたいな。
あの なんか今の話のとこもつく突っ込んでいきたいんですけど、今の時代じゃあマイクロソフト Windows 技術、もっと言ったらその、まあ、こういったアクティブディレクトリ技術だともいいんですけども、学習したいっていうふうに思ってる人がいますと、まあ、その学習っていうのも一からこう覚えるだとかトラブルシュート的なところもあるんですけれども、一番おすすめっていうかこうやったらいいですよって、まあ、その皆さん会社の立場があるんでポジショントーク入って構わないんで、どういうふうにこうおすすめするかっていうのを言っていただけると。
まあ、やっぱりポジショントーク的に言うと、まあ、トレーニング受けていただくのが一番ありがたいですっていう、まあ、しかも有料 の, あの、はい、なんですけど、まあ、これ真面目な話を言うと、まあ、さっき、まあ、インターネットが出てくることによってその、まあ、学習の仕方が変わったっていう話があったと思うんですけど、一方で、人ってこう選択肢が増えてくると選択ができなくなるっていうのが、まあ、一方であると思うんですよね。ですので、まあ、例えばネットの中にあふれている情報の中で、まあ、こう相反することが書いてあったりだとかしたときに、それってどっちが正しいんだろうかとか、あとどれが信頼できるものなんだろうかとか、どれを見たらいいんだろうかとか、まあ、そういったこう判断というのが、まあ、なかなかしにくいと思うので、まあ、例えばそのトレーニングを受けていただいて一つのその道筋というか、まあ、そういうものをですね、あの一つ持っていただいて、それを軸にしてこうご自身でいろいろと、まあ、インターネットで、まあ、その補足となるような知識をつけていただくっていうような、まあ、そんな学習方法がいいんじゃないのかなって、まあ、ちょっと真面目な話してるんですけど、はい、思いますね。どう思います？どう思います？
あの良い考え方だと思います。でそれは昔のやり方だと、じゃああのちゃんと実際に実機であの試そうよっていう流れになるのかなっていうふうに、はい、自分もよくネットであの答えを書いているんですけれども、あその、テックネットフォーラムとかで答えを書くときに、あのネットで例えば下調べをあのしてですね、あのいくつかの意見があってどれが正しいんだろう、これは分からないから自分で調べるしかないよねってなった時には、やっぱりあの実機で検証をしてお答えをしています。ただあのテックネットフォーラムではあまり検証をしましたとか、これで間違いないですというような書き方をしません。それは何でかというと、そういうふうに聞くとですね、あの今は本当にないんですけど、大昔だと、あ、チャボンさんって詳しい人がいるんだ、じゃあこの人にメールとかで電話して、あの電話とかメールとかで連絡して1から10まで全部聞いちゃおうみたいな人が、あの10年ぐらい前本当にいたからです、はいね、なのでちょっと私その時に何度か怖い思いをしてますので、あの今はあまりそういうことはあえてしないようにしていますという感じですね。
あの トレーニングはまあ立場的には受けていただきたいんですけれども、どうでしょうね、会社全体とか部署全体の底上げには集合トレーニングってとてもいいんですけど、あのエンジニア個人のスキルアップにするとやっぱり自分でやった方がいいのかなっていう気はします。でマイクロソフトのドキュメント本当に充実してて、まあ、何がどこにあるか分かんないっていうのは大きな欠点があるんですけど、量だけはとにかくあるんで本当にたくさんのことが書いてあるんで何でもできますし、で今ねサーバーもあのクラウドサービスとか使えばねすぐできちゃうんですよね。昔我々があの一番原稿書いてたのは多分2000年代だと思うんですけど、あの頃って仮想マシンがまああることあったのかな、 VM があったんですけど、やっぱり最終的に物理マシンがいるので家にサーバーというか PC が何台かあって多かったんですけど全然いらないですよね。なので全部自分で学習できる環境すごく整ってるんで、あのぜひ自分でやっていただけたらいいんだかなと思いますね。全然その障害いけないんですけど、
ハイパー V クライアントがいいんじゃないですかね、やっぱり一番幸せ。
ハイパー V クライアント、クライアントハイパー V ですね、あれも本当に強力なので ほとんどできますね。リプリケーションとかできないぐらいでネットワークも作れますし本当にできます。あの去年書いた本なんかもね、
シスコさんとかああいったネットワーク機器ベンダーって完全にシミュレーションだけでその資格試験するための環境を持ってたりするじゃないですか。そういうのはないんですね、そこまでのものは。
シミュレーターとかはないですね、まあ、仮想マシンになっちゃいますね。
自分で仮想マシン作ってネットワークはもう普通に考えなきゃ、その仮想の中で全部閉じるってことはできない。
仮想ネットワークは複数作れるんで、
できます、できます。
でルーターは自分で作らないといけないんですけど、はい、
なるほど。
あのアルラスかなんかで作るんですけど、
でちょっとは敷居高いな。
そうですね、あの、はい、
でも確かに私もその、MS 社員になった前後ぐらいからマシン持ってて、家族4人しかいないのに10台ぐらいあってでそんな今みたいに薄いやつなかったんで、大体あのラップトップのこう中古で安いやつ持ってくるか、そのベアボーンのマシンでマイクロスリムみたいなやつ薄いやつあったから、そういうのたくさん買うんですよね。でマイクロスリムってとても良くなくて、後から中のボード変えようと思ったらできないから、もういらなくなったマシンがなんか1年2年経つとボコボコ出てくるっていう大変なことだったんですけども、でも今本当に仮想マシンでいいですよね。
あとはブログなんかもね、あのいい人がたくさん出てきて、若い書き手も出てきて よくなりましたよね。であの聞いたとかね、ちょっと僕最近知ったんですけど、あのいいコンテンツがいっぱい溜まってるんですよね。なかなかおすすめのサービスですよ
僕の会社のサービスです知らない人はぜひ使ってみてください。はい、どうぞ吉田さん。
あのまあ、勉強法みたいな話で言うと、あの我々トレーナーって実はすごく恵まれてて、で会社にいくらでも PC はあるし、で話して勉強したことを話すとやっぱり覚えるし、また、聞かれた自分が思わなかったことを質問されたりするんで、それでまた勉強して知識つけられたりするんですね。なんであの多分一番いいのは同じ部署の人とか周りの人を集めて勉強会をやるのがいいと思うんですね。でそれで講師になって、あの皆さんがですね講師になって喋るともう覚えるし、でそのためにまあ当然勉強もするんで、あの一石二鳥ですね、周りにも伝えられるんで、それが多分一番いいかなと。あもちろんあの優勝のトレーニングにも、お越しください
これ、ね、業界の秘密なんですけど、トレーニング担当するとね、担当した人が一番勉強するんですよねであの皆さんもねこっち側に来てもらった方が絶対いいと思うんですよね。勉強会とかいっぱいやってるじゃないですか。で社内もいいんですけど、あの外の方が絶対あの役に立つので、それはねおすすめします。
なんかそのアクティブディレクトリーが一応テーマなんで、それをこう取り上げるようなコミュニティとか勉強会とかってあるんですか。
専門にはないよね今。
テックネットフォーラムにアクティブディレクトリーフォーラムっていう
フォーラムがあるぐらいで、オフラインだと今どこが活発にやってるのかな、みんなちょっとシュリンクしちゃってるからないですね。
コミュニティ2とかあの、まあ、
コム2はちょっとね、あの NT コミュニティ2っていうのが結構昔からやってるところがあるんですけど、そこはねどうやって喋るんだあれ、なんか運営がね結構クローズドなんですよね。いやあのイベントオープンなんですけど運営がクローズドなんで、ちょっとどうやって入っていいか分かんないな。
うん、まあテーマはいろんなので喋ってるので、
ただねよくあの勉強会やっぱり興味があるものがあったら、ね、行ってみるんですね。参加してあの私言ってるのはね、3回参加したら何か喋れるんですね。で4回以上あの受講者で参加するのはやめた方がいいと思います。 3回ぐらい出たらなんか喋る。だから主催者の人になんか喋りたいんですけどって言えば、あのスピーカー結構不足してるんで、何かしかじゃあ次あなたの喋れるものでってことになると思うんで、ぜひそれはお勧めしますね。
なんかアクティブディレクトリーって結局はエンタープライズのソリューションじゃない、テクノロジーじゃないですか。それってなかなかやっぱりそのウェブ系だとかスマホみたいなところと違ってコミュニティとかっていうのができにくいのところも若干あるかな。やっぱり皆さんそのアクティブディレクトリー触るときって会社の立場で触るわけ で、ウェブとかだとそこ曖昧じゃないですか。個人の技術者として勉強したかったり土日でそういうのやってるとかって人がたくさん集まるんだけど、そこはちょっとなんかカルチャー的に難しいところもあるんだけど、でも逆に言うとチャンスだから、もし今のきっと面白いなと思ったら立ち上げてやっちゃうのはすごいいいことだと思いますよ。そうするとあなたが日本の第一人者になれるわけですよね。
いいと思います。あのうちもあの2000年ぐらいから、あの私一人がユーザー、私一人が管理者のアクティブディレクトリーシステムをずっと動かし続けております。
Azure AD に移行しないんですか？
あの移行、あのはい、考えて準備はしてるんですけど、ちょっとまだ移行はあのしてございません。
はい、じゃあちょうどなんか流れ的にトレーニングで今少しそのエンタープライズって話になったんで、実際のユーザーの方の立場でっていうところで、まあトレーナーでやられてる方々も実際にはお客さんってその企業の方が多いと思うんで、使うその企業側の人っていうのがこの15年でどう変わってきたかだとか、あと私ちょっと開発の方にいたのであんまり現場見えなかったところあるんですけれども、 Windows 2000出しましたって言われてもなかなか皆さんまだ使わないことが多かったじゃないですか。どこくらいから本当にもう使い始めたなとかっていうふうに感じたりとかありましたか？
なるほど、その質問にはですね、まず最初に答えることはですね、やはりあのエンドユーザーさんはあのコストとして考えている方がやっぱり圧倒的に多いので、あの何できるだけ引っ張ると、もう常にできるだけ引っ張る。あの Windows 2000が出て私があの、まあ、散々聞かれると答えてるんですけど、最初に言われたことは、DNS を使わないであのWindows サーバー2000をドメインコントローラーにできますかとか、ケルベロス認証をしないであのできますかとか、あの要はあの、まあ、一番それさらに聞かれたのは Windows NT をあと10年頑張って使うためにはどうすればいいですかってあったんですけども、まあ、
一番びっくりしたのは DNS 入れてないんですけどいいですよねって言われたことがある
そうですね、昔のそうか、あの、まあ、あの今のアクティブディレクトリだと、まあ、DNS 入らないとできないので、あの、まあ、最初からそうだったんですけれども、ええ、あのだけど、まあ、Windows 2000の頃はあの GUI があのしょぼくて、なんかあの DNS を入れなくても無理やり構成して、でも DNS がないんでエラー吐きだらけで結局なんか使えないみたいな。
でもなんか NT 互換の機能があってなんとなく動くんですね。
そういう意味で言うとやっぱりその、うん、あの引っ張るお客さんが多いので、その引っ張るお客様に対してですね、いやいいな、ここ 1,2 年は大丈夫だと思うんですが、あと5年経ったらまずいですよっていうあの説明をどういうふうにやったらいいのかっていうのがあのすごく最初に苦労したところですよね。であとはちょっとそのさっきの話で言おうと思ったんですけれども、あのアクティブディレクトリって分散システムなので、分散システムってあのアーキテクチャが大事なんですよね。その要はどういう構成になっててっていうのをきちんと理解して、その構成物が細かくどこで動いてるのかっていうのをあの分かるのが割と大事なんですけれども、それを資料っていうのがやっぱりなかったので、お客様のものを導入するにしても怖いよねっていうのがあるので、そのなんていうんですかね、あのこういうふうになってるんですっていう、そのなんていうんですかね、あのアウトラインをやっぱり説明するのがすごく大変で、あのそれは自分あのいいと思ったのは、その MS さんの資料もいいと思ったんですけど、あのマイクロソフトの製品って全部そのインストールすると画面の GUI でその製品のなんていうんですかね、あの構成をやっていきながら自然にそのあのストラクチャを覚えられるような仕組みに実はなってるんですよね。少なくとも、まあ、Windows NT はもしかしたら違うかもしれませんが、あの Windows 2000は実はそういうふうになっていて、やっぱりそれって作った側も最初いろいろ自分自身であのそういうふうにしてないとお客さんが使うときに絶対あの疑問持たれるよねみたいな感じでしたんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、そういうのをあの活用すると、そのなんていうんですか、あの作業をしながら覚えられるみたいなのがあるのかなっていうふうにあの思いました。でそのやっぱり2つをですね、こう払拭あのしながら、まあ、進めないといけないっていうのがあって、その実際 Windows NT が使えなくなって、それであの初めてみんな Windows 2000に移行したというような。
ただ私の印象だと、ね、やっぱり2003の SP1 かなと思うんですよね。セキュリティ攻撃が結構頻繁にあった時期がありましたよね、2005年ぐらいかなあれ、はいはい、それで、まあ、マイクロソフトもちょっとセキュリティもっと優先しますよっていうことで開発全部ストップして、セキュリティトレーニングしたりとか製品も変わったし、あとは、エンドで見るとね、グループポリシーが結構効果が高いってことが分かってて、あのセキュリティ攻撃に対してね、 でグループポリシー入れるためにアクティブディレクトリっていう流れが結構あったのかな。で、まあ、たまたまそれが NT のちょうど、ね、補修切れとかに重なって、
ね、でもそれについて自分でちょっと困ったことがあって、その Windows あのサーバーにセンサーの SP1 で NTLM の、 あの互換認証の仕組みがちょっと変わって、それまでの2000だとあのケルベロスで認証できなかったときは無条件であの NTLM の認証を普通にやってくれてたんですけど、そのなんかそのセキュリティ上の確認のロジックが入って、その NTLM 認証のダウンレベルの認証をしてちゃんとしてくれるときとしてくれないときがあって、それがあのちょっとよくお客様に聞かれて、あのあこれはおそらくセキュリティ の意味であの会員あのダウンレベル化できなかったんだろうなみたいなのはあの自分では分かるんですけど、お客さんにそれどうやって説明したらいいのかなみたいなのが困ったみたいなのはちょっとありましたね、その時の、うん、思い出として。
分かりました。
そうですね、アクティブディレクトリが元気になったなと思ったのはやっぱりマイクロソフト製品が次から次へとですね、アクティブディレクトリがないと動かなくなった時ですよね。このソフトを入れるときはアクティブディレクトリ必須ですっていう表記がどんどん増えていって、ああうまいなって当時子供心ながらに思いました。
そうですね、まあ、大体もうあの横山さん小村さんあの吉田さんがまあ話してくださった通りだと思うんですけど、やっぱり私の印象としてもそのできるだけ古いそのまあいわゆる枯れた技術っていうものをできるだけ引っ張って使っていこうっていうまあ印象が強くて、でそれのまあ本当保守切れとかまあそういうタイミングでこうアクティブディレクトリーってこう使われることが多くなってて、と同時にあの周りの人たち の、まあエンジニアさんの間でもそういうアクティブディレクトリーに関する知識がこう溜まってって、であのさっき出てきたこのこういうのとか覚えなくてもユーザー作るっていうのは別に普通にできることだし、 OU 作るっていうのもこれ覚えなくたってできることだし、なんだこんなこと覚えなくたって簡単に管理できるんじゃないっていうのが、まあ、ちょうど気づいた時期とも重なってこう使われる、まあ、方々がこうぐっと増えていったのかなっていう印象はあるんですよね。で、まあ、同じ、まあ、ちょっと話題外れちゃうかもしれないですけど、あの同じ理由で、まあ、今だとそのアクティブディレクトリーにまあ関連するところでこう ADFS だったり Azure AD だったりってあると思うんですけど、その辺ってこうまだどういうふうに運用管理していったらいいかっていうのが まだあんまりこう多く世の中に出回っていないので、まあ何ていうんですかね、あのどういうふうにこんなことを覚えなくてもユーザー作れちゃうんだっていうことをまあ知る前にどうしてもこうエンジニア魂が火ついて、さっき私がスライドで出したこれに似たようなことをどうしてもやってしまうっていうところから入ってしまって、でなんだ Azure AD って難しいじゃないとか、そんな風にこうなってってしまってるのが今なのかなというのはですね、印象としてはありますね。
でも ここ1、2年、2、3年かな、エンドの人が新しい技術に結構積極的じゃないですか。IT ベンダーよりも積極的ですよね。
そうです、そうです、はい、よくあのなんですか、ね、お問い合わせは、はい、うちも受けますね。
あのこれは言っていいのか分かんないんですけど、その、まあ、今だとあのマイクロソフトさんで売りたい製品に、まあ、EMS ってあの、まあ、Azure AD のプレミアムなんかが入ったパッケージがありますけど、これエンドのお客さんが購入しましたって言って、で SIer さんにこれを使ったなんか提案をしてくださいってこう SIer さんに言うと、EMS って何ですかって SIer さんが言うっていうですね。そんな話とかもまあ聞くこともあるぐらい、やっぱりエンドのお客様って結構積極的な方多いっていう印象ありますね。
そこちょっと質問なんですけれど、やっぱ聞いてて思ったのが、今私どっちかってウェブ技術だったり会社っていうところが新しい技術使いたいっていうのは非常によくわかるんですね。なぜならばそれじゃないとできないものがたくさんあったりだとか、その新しい最新技術を使うこと自身がその製品だったりサービスの差別化になるわけですよ。でもエンタープライズのいわゆる IT インフラっていうところは真っ先に新しいものを使う必要がないことが多いと思うんですね。さっきのギリギリまで引っ張るっていうのはちょっとまあ論外だとしても、一番最初の場合って昔よくマイクロソフト製品ってバージョン3にならないとまともななんないって言われたりして、要はちょっとそのある程度最初のものを去るのって怖いじゃないですか。マイクロソフトがいくらちゃんと品質管理してて満を持して出したとしても、実際現場で使われたら何起きるかわからないから、そこでやっぱモルモットになりたくないんで、ちょっと待とうっていう心理が働いたり、もしかしたらそれは正しい あのディシジョンかもしれないわけですよね。その中でなぜ今こうエンドの方が率先してそれに使い始めて
る、
ね、
でも2012ぐらいから本当多くて、2012いきなりもう IT ベンダーの人がトレーニング来てないのにエンドの人が来てるとこあるんですよね。
あ、それはですね、
一つはあのサービスレベルに対する許容度が下がってるんですよね。ちょっとぐらい落ちてもいいっていう方が結構増えてます。
それは多分ね、 Google とかで、
あ、Google 落ちねえな。Google ってインターネットの経験が高いんですよね。で、インターネットのコンシューマー向けのサービスって、まあ、ちょこちょこ落ちるわけですよ。慣れてきてるんですよね。
まあ、Google 落ちないんだ。今変なこと言っちゃった。僕一応 Google OB でもあるから悪口言っちゃいけないんですけど、あのでも今言ったそのインターネットのところに対する、要は日本って品質基準すごい高いって言われてるんですけれど、あの高くなきゃいけない品質とどうでもいい品質と全部含めて高くしちゃってたんですね。でインターネットの例えば、まあ、あの僕は全然 OB でもない会社悪口言うと、 Facebook とかって入った時ありえなかったわけですよね。もう日本語なんか変な訳だったりだとか、いろんなことが今でも英語混ざってたりするわけですよ。僕マイクロソフトで Windows 作ってる時にはそのローカライズっていうところでの翻訳ミスが1個あったり、あとはその翻訳時どうしても起きるんです。クリッピングつって開業しちゃったら文字が最後消えちゃったりってことは頻繁に起きちゃったりしてるわけですね。それがちょっとでも起きたら絶対にいけないんで、まあ起きたらもうこう回収なわけですよ。だからそういうのちゃんと見るんだけど、まあインターネットのいいとこってのはそんなのは大したことないんだなと、本質のサービスには関係ないんだなっていうところで、私から見ると本当に守んなきゃいけないところとそうじゃないところっていうものを日本のユーザーもちゃんと分かるようになってきてるかなっていう感じがしますね。
全くあのおっしゃる通りだと思います。はいはい、そうですよね。結局だからユーザーさんがあのさっき言おうとしたことは、あの今までってその SIR とかそういう方って割とソリューションをうるうる言いながら技術の話をしてるっていうのが結構多いと思っていて、お客さんもいやそれ言われてもうちの会社でそれっておいしいのっていう話にやっぱりあのなりがちだと思ってたんですけれども、そのやっぱりクラウドが投入されたことによって、クラウドの世界って結局そのあの技術の話は置いといてこういうことができますよっていう、そのあの実際にできることをあの前面に押し出して言ってるので、それがやっぱりお客様がそのなんて正しく理解いただいて、それであのなんて関心が高くなったっていうその話なのかなって思って。
じゃあちょっと言い方を変えると、そのインターネットだったりクラウドだっていうところで、今までどっちかっていうと保守的だった企業のそういったそのディシジョンメイクする人たちが、それをやっぱりまあよくこうベンダー側言ってた IT を攻めに使いましょうっていうようなところに発想が変わってきてるっていう感じ
ですか。それはあの本当のところだと思います。で逆にそのじゃあ SIR さんがなぜそれを言われてえっていうものを持ってるのかっていうと、あのお客様がその例えばそれをね SIR さんに頼むときは、まあ、あのお客様はお客様ですから、その今まで の, その高い品質で君たちプロなんだから同じようにやってくれるよねっていう話で素朴にお願いされるケースもまあ少なからずあると思うんですけど、まあ、そこのところはあのなんていうんですかね、あの SIR って結局なんかそのあの過去の技術の積み重ねが自分たちの品質になってるっていうふうに考えてる人が多いので、そこでやっぱり今までやったことないことをあの過去10年間やってきたのと同じ品質で求められたらこれは困るよねっていうふうにあのとっさに思って、それであちょっと困ったなみたいに思う方も中にはいるかなっていうふうにそうは思いますね。はい、
ということはじゃあアクティブディレクト登場からその日本の企業ユーザーの方もだいぶ変わってきてるって感じになってるってことですね。あともうちょっと話せると思うんですけど、会場風の忘れてたんですが、何か聞きたいこととかもしある方いらっしゃったら1個2個拾えるかなと思うんですけど、いらっしゃいますかね。あ、2つ上がった、すいません、ありがとうございます。
すいません、今日はありがとうございました。 NT あのプレドメインコントローラーの紹介を失敗したので安心しました。あの今日年齢層が高いのでお聞きしたいんですけども、 Windows NT の NT って何の略か、もし意味があれば教えていただけます。私あの苦労したんでノーテクノロジーだと思ってたんですけど、
一応ね昔あの開いたのあってニューテクノロジーって書いてあるんですよ。で、まあ、あの知ってる人はこうあの都市伝説的なやつしてるのはその VMS っていう、あのデックからマイクロソフトにデブカトラって言われるアーキテクターとかたくさんの人が移籍して、なんで VMS のやつアルファベット一個一個いくと WNT になるっていうようなことが、まあ、今年やかに言われてるんですけど、一応本人は否定してるという形なんで、昔パッケージに書いてあったやつの NT の訳はニューテクノロジーになってました。はい、
ありがとうございます。
はい、もう一方
お話ありがとうございます。SI ベンダーで今働いてるんですけれども、やっぱりそのマイクロソフトさんの製品どんどんサービス出てきてて、で結構あのマイクロソフトさんの営業がアプローチしてこういう引き合いもらってるんですよっていうのでお仕事もらったりすることもあるんですけれども、技術者がついていけてないケースが多くて、そういう時にあのやっぱりどうしたらいいのかなって、私は営業という立場なんであの一緒にあの売りに行こうっていう風にするんですけど、ちょっと不安な面もあって、そういう時やっぱどうしたらいいのかなっていうのは少しあの心配っていうか、あの
マイクロソフトのパートナー契約されてますよね。
はい、パートナーです。
メムステップ ップもうすごい具体的なんですけど、 M ステップというパートナー向けのトレーニングが無償トレーニングがあるんで、それはオフラインでもありますし、オンライン版もありますし、それが多分最新技術を勉強するのに一番早いと思います。
スライヤーの立場で言わせていただくとすれば、やはりあのご自身がですね、あの経験してスキルアップするしかないと思うんですよね。あのSIR とかだと結局そのなんていうか、どうしてもそのまあ本来あってはいけないことなんですけれども、あのなんていうんですかね、いろんなその過去の人があのうまく上手に作ってくれた資料とかそういうのを読み込んで、あのまあ即席であの頑張るみたいなケースも稀には ありえると思うんですけども、やはりマイクロソフトの技術はそれだとどうしても追いつかないので、そこはもう手を動かして、あの頭を働かせて、あの技術を習得していただくと、それ以外のやり方でやるとちょっと苦しいかなっていうのは、まあ、正直ありますね。私自身もそういう意味であのアクティブディレクトリーの、まあ、Azure とかそういったことについてはあの自分も勉強中の身なんですけれども、まあ、やらさせていただいているっていうのがありますので、まあ、ちょっとだからそこでそのエンジニアさんの時間をスキルアップの時間をなんとか社内で作るとか、そういうまあ工夫をされるといいんじゃないかなと、まあ、これはちょっと絵空事っていうふうにきっとあの思いの部分もあるかと思うので、まあ、あんまり言うのはあれだと思うんですけども、なんかちょっと難しいとは思うんですけども、まあ、やっぱりそのあの経験に勝るあの習得はないっていう話はちょっと、まあ、率直にさせていただきたいなと思います。はい、
わかりました。ありがとうございます。
国さんとか大丈夫ですか？
はい。
他大丈夫でしょうか？はい。
質問とかじゃないんですけど、
はい、
先ほどすいません、勉強会がどうのこうのって話があったと思うんですけど、国先生に、すいません、この前ありがとうございます。で、これ公表していいかどうかはちょっと私わからないので、ちょっと先生にお伺いしたいんですけど、あの岸間さんと高添さんが代表されている勉強会ありますよね。あれって、まあ、AD とかも結構システムセンター以外の話もされると思うんですけど、それってここで公表してしまってもいいものなんですかね？言っちゃいましたね。
っていうかこれで言われなかったら僕らもやもやもやもやしたまま家帰ることになってたんですけど。
私はスタッフではないので何とも言えないんですけど、スタッフの方って今いらっしゃいます？
多分懇親会で高添さんに行くのが一番早いんじゃないですか。
と思いますが、まあ、タイトルがそのシステムセンターって入ってるので、一応繰り返して申し上げておくと、システムセンターユーザーズグループジャパンという、まあ、あの勉強会がありまして、でその中であの年に1回かな、アクティブディレクトリーに関する、まあ、日を設けて、それであの勉強会をやりますっていう時があってですね、でそこであのまあ、私もまあ呼ばれてお話しさせていただく機会があるんですが、まあ、そういったところはあのアクティブディレクトリーに特化してやってるわけではないんですが、まあ、一つ の, あの学習手段の一つになるのかなというふうに思います。っていうのが意図した答えですかね。
そうですね、あの補足させていただくと、はい、宮川先生とか、はい、まあ、国先生もいらっしゃいましたけど、あとあの赤本書いてる阿部先生とかも出られて説明していただくっていう場で、まあ、あの AD 勉強する人間としてはすごくありがたいところかなと思って、紹介していいのかどうかわからないので、下っ端の人間としては、一旦国先生に振りました。すいません。はい、以上です。
はい、貴重な情報ありがとうございます。でしたらちょうど時間あと3分2分ぐらいなので、一言ずつ、なんだろう、じゃあ今日のやつを振り返って、アクティブディレクトリーに対する期待、恨み事でもいいや、どっちかポジティブにダメだったら思いっきりネガティブに言ってください。まあ、そんな感じで、あの一言ずつお願いします。
はい、アクティブディレクトリーも本当認証基盤で、さっきも話ありましたけど、マイクロソフト製品使うときには使わざるを得ないし、マイクロソフト以外の技術でもこんだけちゃんとしたディレクトリーサービス今なくなっちゃったんですよね。全部負けちゃって、なのでもう使わざるを得ないので、もう勉強しないとしょうがないですね。はい、であと今後は Azure ですね、 Azure 上に移っていくので、まあ、それは勉強したいなと、私も勉強したいなと思いますし、皆さんもお勧めします。
あの横山さんからもお話がありましたけども、アクティブディレクトリーはあの本当にあのよくできて、まあ、10年15年、あのきちんと持っているってこと自体がすごいなというふうに思います。であのこれから勉強される方はですね、あの、まあ、Azure っていうキーワードでもちろんやっていかれると思うんですけれども、Azure の中で動いているあの基盤の部分はやっぱりそのあの AD の部分がありますので、まあ、オンプレの方もあの忘れずに勉強なさっていただくと、あのなんていうんですか、あの困った時にあの役に立つというふうに思ってます。はい、
もう言うことないですよね。 やはり Azure AD ですよ皆さん。Azure AD、Azure AD、Azure AD が本当に素晴らしい。なのでもう
嘘っぽいな。
私はもう最近は Azure AD でもうすべてもう3食食べてます。
これこのまま終わったらまずいんですよね。じゃあ真面目な話を。私はオンプレミスのアクティブディレクトリーよりも Azure アクティブディレクトリーの方が、実は扱う機会が最近は多くて、オンプレミスのアクティブディレクトリーからの移行だったり共存だったりっていうことを、相談として受けることが非常に多いんですね。でその時にですね、オンプレミスのアクティブディレクトリーをできればこうしといていただきたいっていうのの一つに、そうすると移行がしやすいですよっていうのの一つに、アクティブディレクトリーを単なるユーザー名パスワードの保存場所として使っていただきたくないっていうことなんですよ。ユーザーのプロパティというのを開くと、その中には、会社名だったり部署だったりどこの事業所で働いてるかだったりっていうふうに、こうユーザーストアとしての使い方っていうのはできるわけですよ。でそれを入れといていただければ、 Azure AD に持ってった時にその属性の情報をもとにして、例えばグループをダイナミックに作るとかっていうことが非常にしやすくなるので、単なるユーザー名パスワードの置き場だけで使わないで、もっとこうある機能を活用していただきたいなっていうのが、私からの、お願いです。まとまりましたか、
ね、やっとディレクトリーサービスになってきましたね。
そうですね、はい、
これが本当のディレクトリーってのはそういうことですよね。
なんかまとめのつもりだったのに、また話が盛り上がりそうになっちゃったんですけれども、ちょうどだいたい1時間となりましたので、これで終了させていただきたいと思います。でアクティブディレクトリー、最初に私開発日本の方でやっていて、ここまできちっと使われるようになってたのは非常に感慨深いなと思うのと同時に、もし戻れるならば本社の人間と一緒に名前は違うのにした方が良かったかなと。今アクティブって残ってるのってこれぐらいになっちゃってて、なんか残りはとんでもないことになってる気がするんで、
サーバーページが、
そうだ、アクティブサーバーページがある、確かに。じゃあこの2つで頑張っていきましょう。じゃあまた皆さん15年後にお会いしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。